ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。4月4日官邸で UA 前線全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟による松野内閣官房長官兼拉致問題担当大臣への署名簿の提出がありました。その中で松野内閣官房長官兼拉致問題担当大臣は次のように発言されました。
今日はお運びいただきましてありがとうございます。拉致問題担当大臣の松野でございます。今日はお持ちを UA 前線の皆さんからお持ちをいただきました826,906室を加え、今までのものと合わせますと UA 前線の皆さんからは約450万に上る署名をいただいているかと思います。日本全体で政府にいただいた署名が1600万でございますから、その中においても UA 前線の皆様方には大変お世話になりながら、この活動が続いていると改めて感じる次第であります。また松本さんのとこからお運びいただきましてありがとうございます。先週の米国のエマニュエル大使との会議がございました。その会でもですね、米国のエマニュエル大使も最初から拉致のブルーバッジを指揮をいただいて、拉致被害の問題に高い関心を要請をいただいております。米国をはじめ世界各国と連携をしてこの拉致問題対応していかなければならないことでありますが、しかし先ほど先生からお話をいただいた通りですね、拉致の問題は日本が主体的に取り組んでいかなければいけない問題であります。その時に最も私たちが力を得るのは、日本人の心がですね、拉致問題を何としても解決をするんだ、そういった強い思いで心が一つになっているということが一番の力になることでございますし、拉致問題を決して風化をさせないという意味においては、皆さんにがやっていただいている署名活動というのは大変大切な重要な活動であると考えております。2002年に5人の方がお帰りになってからですね、それ以来20年間国民の方も帰国できないという状況に関しては本当に政府としては申し訳なく思っておりますが、岸田総理も拉致問題というのは岸田内閣の最重要課題である、そのことは常にお話をされてますし、各国要人国際会議の場においてもですね、日本の抱えている大きな問題としてその拉致の問題を必ず取り上げていただいております。皆さんの思いをしっかりと受け止めながらですね、私も担当大臣としてしっかり取り組んでまいりたいと思います。今日本当にありがとうございました。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
4月25日に北朝鮮の金正恩総書記は 朝鮮人民軍、人民革命軍、創建90周年、祝賀閲兵式、というもので、演説を行いました。5月2日付の労働新聞は、この時の4月25日の閲兵式を史上最大の政治軍事祝典だったと、そういう評価をいたしましたが、しかし今回、北朝鮮はこの閲兵式を経済祭典と呼ぶことはできなかったわけでありまして、その点は実は重要であると言ってよろしいかと思います。実は2012年に金日成、金日成主席生誕100周年というものを北朝鮮は祝賀いたしまして、そこから10年経ったと、今年は110周年ということでありますが、この10年間核兵器開発については ICBM 大陸間弾道ミサイルの発射実験を行うまでになりましたが、しかし経済発展という点については自慢できるような成果は上げることができなかったというのが現実であります。だからこそ10年前は4月15日に閲兵式を行ったにもかかわらずですね、今年は4月25日の人民革命軍創建90周年の祝賀行事として閲兵式をやらざるを得なかったと言っていいかと思います。金日成主席生誕の祝賀行事で演説をするならば、経済発展、経済面、経済建設面での成果ということもきちっと触れなければいけないということでありますが、それが今年できなかったということであろうかと思います。実際10年前の4月15日の演説というものを振り返ってみますと、まず金正恩氏は敵が原子爆弾で我々を威嚇恐喝した時代は永遠に過ぎ去りましたというふうに述べました。これは画期的な評価だというわけでありまして、すなわち北朝鮮自身も2回それまでの間に2回核実験を行ったことで原子爆弾を持つに至ったと、そのことを明らかにした発言ということになりますので、核保有国になったことをそこで示したということでありますが、それと同時にこの10年前の4月15日の演説では、金正恩氏は経済、人民生活の向上ということも強調いたしました。この時金正恩氏は我が人民が再びベルトを締め上げないようにするとだけでありまして、それはお腹が減らないようにするということでありますから、食料問題を解決するということですし、社会主義、不帰栄華というものを思う存分享受するようにすると、それが党の確固たる決心だということも明らかにしまして、経済強国を全面的に建設する道に入るべきなんだということを高らかに歌い上げたわけであります。人民生活向上という目標を強調するということだったわけでありますが、要するに10年前の4月15日の演説におきましては、核と経済というその2つの面が両方とも強調されていたということであります。しかし10年経って経済面での成果というものがなかった、経済発展は実現できず、経済強国というものが出現したわけでもないということでありますので、それで、4月15日の演説は4月25日に、ずれ込んだと言っていいかと思います。実際4月15日の、その金日成主席の生誕110周年を祝賀すると同時に、4月11日は金正恩氏の最高主義衰退、10周年ということでもありましたので、それも祝賀するという、その点で、北朝鮮が成果として 示し得たものというのは、平壌市内に約800世帯の住宅を建設して、その竣工式を行うということだけだったわけでありまして、いかに経済面での成果がなかったかということが非常に明らかになったと言っていいかと思います。だからこそ4月15日の閲兵式演説というものを避けて4月25日の人民革命軍の行事の方に持っていったということであろうかと思いますが、ともかくこの10年間を振り返ってみますと、やはり重要なことは北朝鮮の経済発展というのは、外国資本が必要だと、これは韓国も中国もそうであったわけで、初期の段階で外国資本、基本的には日本のお金ですが、それが導入できたがゆえに韓国も経済発展をし、中国も経済発展をいたしました。北朝鮮には今外国資本が入らないということで、したがって経済発展はやはり無理だということになろうかと思います。で、その外国資本を導入する、受け入れるためにはですね、まず非核化に向けた具体的な行動を取らなきゃいけないということが、これも今明らかでありますが、現在北朝鮮はそこにまだ覚悟を決めているというところはない。非核化に向けた具体的な動きを示す、つもりはないというふうに考えられます。経済面では自力構成、自給自足というものをスローガンにしているわけでありますので、当分の間は、この方針を続ける、2025年のまで、次の第9回、党大会まではですね、この方針が持続する可能性もあるかと思われます。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1979年のヒット曲、ツイストで燃えろいい女をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ツイストで燃えろいい女をお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、 国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rahi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分、夜11時30分、深夜1時、深夜2時、深夜3時から30分間放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時、夜12時、12時30分、深夜1時30分、深夜2時30分から30分間放送します。それではまたお会いしましょう。